生島ひろしのおはよう一直線。最新感性役所健康一直線。最新感性役所健康一直線。この番組は最新感性役所の提供でお送りします。さて、健康一直線。今日はですね、虫垂炎、そして虫垂の役割ということで、いわゆる盲腸ですよね。栃木市にあります、江田クリニック院長先生、江田明先生にお話をお伺いしますね。江田先生。
おはようございます。
おはようございます。江田先生、元気ですか？
あ、おかげさまで。それこそ、生島さん、肋骨大丈夫ですか？
大丈夫です。まあ、なんか、ひびもへこんでるのも骨折の仲間らしいですよね。
肋骨が身代わりになって内臓を守ってくれたわけですね。
そういうことですよ。
はい。
いや、比較的ですね、はい、もっと痛いのかと思ったら、どんどん回復が早いですよ、僕は。
あ、安心しました。
ええ。はい。もうなんかいろんな人からね、全国から心配していただいてるんですけど、本人は至ってケロッとしてて、なんか大騒ぎになって申し訳ないなって感じでございます。
はい、よかったです。
はい。ちなみに先生、
はい、
虫垂炎というのは盲腸ってことですよね。
そうですね。まず、虫垂という器官について説明します。
はい、はい。
で、これ、小腸と大腸のつなぎ目にあります、袋状の部分をですね、盲腸と呼びます、
うんうんうん。
で、この盲腸からぶら下がるようにちょろっと突き出した、5センチくらいのですね、細長い管状の部分が虫垂という器官なんですね。
おー、なるほど。
で、本来は便になるものが石のようになってしまう噴石というものが虫垂の中に詰まりますと、その先が閉塞状態となって、細菌が繁殖してしまうんですね。
あらま。
その結果、虫垂が炎症を起こすっていうのがですね、虫垂炎なんです。
なるほど。
で、夏目漱石は虫垂炎で試験を受けられなくて落第したりですね、伊達政宗も虫垂炎で腹膜炎になったということで有名な病気なんですけども、かつてはこの虫垂ですね、進化の過程で機能が失われた期間、反根期間とみなされていたので、虫垂炎になると簡単に摘出されてしまったりですね、別になくてもいいんだからということで、
そうそうそう、
他の病気でお腹を開けたついでにですね、異常のない正常な虫垂が切除されるということが行われてきたという事情があります。
そうですね、僕らの子供の頃はもう盲腸取っちゃったみたいな。
そうなんですね、役に立たない臓器っていうふうに言われてましたね。
はい。で、実際夏に多いみたいですね。
そうですね、虫垂炎はですね、夏に多くて冬に少ないっていうのは確かなんですね、
うん、
これは北半球でも南半球のデータでもそうですし、虫垂炎は7月、8月、9月に多いです、特に8月に多いんですね、これは日本人に近い韓国の統計でもそうですし、フィンランドとかカナダとかアメリカでもそういう結果が出ています。で、夏場は細菌が繁殖しやすくてですね、虫垂の壁がこう炎症で腫れてしまって、管の部分を閉塞させることが一因と考えられているんですね、で、一方気圧に関してはですね、一時は高気圧の時にも多いっていうデータがあったんですけど、その推出されて、差は明らかではないというふうなことでコンセンサスはありません。
なるほど。
このように病気はですね、結構季節性というのがありまして、くも膜下出血なんかは2月、3月に多くて、7月、8月、夏に少ないんですね。そういうふうな特徴があります。
まあ、でもやっぱりなんとなくこの盲腸っていうかね、虫垂炎だと子供に多いというイメージありますよね。
そうなんですね。発症のピークはですね、10歳代から20歳代までなんですね、ただどの年齢層でも見られまして、男女差はないんですね。で、虫垂炎の治療というのは炎症を抑える抗生物質を使った治療、すなわち薬でいわゆる散らすという方法ですね。それから回復手術とか腹腔鏡手術というので切除するという方法があります。
で、先ほども先生はその必要のない臓器なんて言われてきたんですが、最近の研究では変わってきてるんですか？
そうなんですね。生島さんがやられた肋骨、
はい、
これもですね、昔はですね、哺乳類っていうのはですね、かつては腹部まで肋骨でずっと覆われてたんです、それが退化して、お腹の肋骨が退化して消えちゃって12本になったんですよ、まだ13本ある人も少しいるんですけど、そういうのが進化の過程で起こったということなんですけど、それと同じように、虫垂もですね、進化の過程で退化した役に立たない臓器と言われてたんですけども、最近の研究で虫垂はですね、実は30回もですね、進化していることが分かってきたんです。もともと大きかった虫垂が退化して今の姿になったんじゃないんですね。ですから、虫垂は特に免疫に重要な働きをしていることが分かってきまして、例えば食中毒の中にあってですね、悪玉菌が腸の中に増えたときに、善玉菌はですね、虫垂の中に逃げ込んでですね、やり過ごすという、安全な家、セーフフォームという働きをすることが分かってきました。
面白い。
だから腸内細菌の避難場所なんですね、虫垂は。
へー。
です から虫垂を切除した後は腸内細菌のバランスが一時的に崩れて免疫機能に悪影響を与えてしまうんですね。虫垂切除した後は大腸がんの発症リスクは 2.1 倍に増えるというデータがあって、はい、
そうなんだ、
いや
一回ね、その僕がこうこのお腹のあたりがシクシクした時があって、
はい、
そしたら盲腸かもしれないって言って、こうなんか MRI ですか、
はい、
じゃあ大丈夫だなって話でしたけど、
あ、よかったですね。大体15人に1人はですね、生涯のうちに一生のうちにかかるって言われてるんですね、虫垂炎は。
だって僕ね、全然あの盲腸取ってないんですよ。
あ、よかったです
取れない方がいいんですね、じゃあ。
そうですね、役に立たない臓器じゃなくて免疫に重要な働きをしているってことも分かりましたので、あ、まあ、残ってるようでしたらその方がいいですよね。
でもなんかね、その先生はね、やっぱ年を取ってもやっぱ盲腸に炎症を起きるとね、取った方がいいんだみたいなこと言ったんだけど、その考えはちょっとじゃあ古いわけですね。
そうですね。特に高齢男性がですね、虫垂を切除した後にですね、数年はですね、大腸がんのリスクが大きいんですね。ですから、注意しないといけないんですけど、一応虫垂を切除して大腸がんの発症のリスクが 2.1 倍に増えるっていうのは、虫垂を切除してから1年半から3年半なんですね。
なるほど。
でそれ以降は変わらなくなるという報告がありますので、腸内細菌のバランスがも何らかのメカニズムで元に戻るのかもしれません。ですから虫垂を切除した人はですね、虫垂切除してから数年は大腸がんリスクが高まるということを認識しつつですね、便潜血検査や大腸内視鏡検査を受けるということでカバーすることが大切ですね。
いやー、いつも最新情報、枝橋先生ありがとうございます。
いいえ、
いやでも常に研究してんだね、枝先生は。素晴らしい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
最新刊誓約書健康一直線。
いやー、今日は目から鱗、勉強になりましたね、素晴らしい。